ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センター真鍋拓二です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの真鍋拓二です。よろしくお願いします。本日はですね、まさに近畿労働金庫さんと一緒のにやっている事業でして、京都 NPO センターが今度、オンラインシンポジウム を開催するんですが、その登壇者の方に、お越しいただいています。今日のゲストは坂本美希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。10月1日、今度ですね、はい、京都 NPO センターが、オンラインシンポジウム DV 被害者支援の現状と課題、はい、DV 被害者の安心安全な居場所づくりを目指してということで、
はい、
シンポジウムを開催するんですが、そこで、基調講演を、でご登壇いただく、坂本さんに、
はい、
お越しいただきました、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ね、DV、の被害者支援ということ で、坂本さんが、昨年度になるんですかね、はい、龍谷大学の大学院の方でこの DV 被害者支援のことを、はい、学ばれた、その まさに修論のことを今度お話しいただくと、うん、
はい
はい、いうことなんですが、この DV という言葉ね、よく耳にする方、することは多いと思うんですが、なかなか本当のところとか、もっと深いところがなかなか知られていないというような課題があるというふうにお聞きしたんですが、その一つ、ちょっと具体的なことをちょっとお伺いできたらなと思うんですが、はい、
DV 被害というと、こう身体的な殴る蹴るの暴力に、暴力だと思っている方が多いんですけど、はい、それ以外にも経済的なものとか、
はい、
あとは心理的な攻撃、あと性的な暴力もありまして、気づいてない方も、 DV について分かってない方も多いので、はいはい、そこら辺をしていただけるようにと思っています。
そうですね、この、シンポジウムを、皆さんに聞いていただいて、あ、実は、こんなことが、DV だったんだ、もしかしたら自分かも、もうそうかもしれないとか、周りの人がもうそうかもしれないっていうのを気づいていただいて、その、被害者となってしまった方がこれから、よりよく生活できたり、安心して暮らせるような、社会にしていこうというようなことですよね、
はい、
先ほど、ね、暴力、いわゆるこう、身体的な暴力以外にも経済的とか心理的とか、はい、様々な形の、暴力があるというふうにおっしゃっていただきましたが、やっぱりそこは当事者の方でも気づきにくかったりするんですか？
そうですね、私も、最初はそういう、DV 被害だと気づいていなくて、最終的に、食べるお金もなくて、そうですね、精神的にもだいぶ落ち込んでしまって、性的な暴力もあったりで、もうちょっと心が死んでしまった時にちょっと自殺しそうになったんですね、その時に病院に行って初めて、DV 被害受けてるから避難しなさいっていう風に言われて、別居が始まったりとか、そこから調停裁判が始まったっていう形ですね、
なかなか当事者では、しんどいけれども、それがいわゆる DV とは気づかずにしんどいなっていうと、一人で悩んでしまってる状況が割と多い、で坂本さんが第一 の、 その DV からに、の被害からの、一つ目のゴールはやっぱり離婚だっていうふうにおっしゃっていただいてましたが、 まあ、先ほどちょっと避難っていうお話もありましたが、うん、何かその一つ目のまずは、離婚というところのゴールに向かっては、うん、どういった支援とかこう助けが求められたりするんですか？うん
う
ん、
そうですね、まあ、避難暴力からの避難には、まあ、公的な支援が現在ありますので、はい、そうで公的な支援と民間でもそのシェルターのシェルターでの支援などあります、はい、うん、そういうものを受けていただいて、まあ、加害者からできるだけ早く別れていただいて、うん、DV を受けるとちょっと後遺症とかが残ることがありますので、うん、できるだけまあその後遺症からの回復を早くして、
うんうんうん、
そうですね、
できるだけ傷が深くなる前に、
そうですね、はい、
まあ、できるだけ早く、うんうん、立ち直れるように
ようにですね、うんうん、まあ、その DV を今受けていても別れられる人って 1.5 割だけなんですね、うん
う
ん、
それは自分が、うん、DV, 被害 DV の被害を受けてるなと分かってる人
で、分かってからですよね、うん、それはね
が2割いかない、うん
うん、分かってる人で、はい、うん、そうですね。
それはどういった原因があるんですか？
うん、やっぱり、まあ、別れてしまうと子供を一人親にしてしまうとか、うん、一人親になったら世間体悪いし、
うん、
とか、そうですね、経済的な問題もありますね、
う
ん、
そうですよね、はい、まあ、今も、まあ、共働きが増えたとはいえ、
うん、
稼ぎ頭が男性がそれを担っているような家庭も多いですもんね、うん、そうですね、そうするとその稼ぎがなくなって、その子供たちがこのままだったらこれぐらいの、うん、まあ、経済的余裕を享受できたところを苦しめてしまうんじゃないかというふうに思ってしまうということですね。
でも一回そのまあ貧困の生活に落ちてしまうとなかなかね、こう這い上がってくることが難しいので、そこら辺も考えるとやっぱり離婚を踏みとどまってしまう現象にあるんでしょうね、はい、
他にもその引っ越しをしなきゃいけなくて今の友達と別れなきゃいけないとか、うん、 そうですね、まあ、そういう子供のことを思って、
うん、
なるほど、そうですね。でもその子供から見ても面前 DV ですかね、
はい、
子供への影響っていうのも一方ではあるんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、父親と母親のその DV の状況を見ている子供も、
うんうん、
まあ、免罪 DV といって虐待ですよね、
はい、うん、
で、まあ、それによって、まあ、心にトラウマを抱えてそれが後に発達障害になる子とか、
はい、
PTSD の症状を持つ子も出てきて、
うん、
まあ、引きこもりになったりとか、はい、あとは、まあ、後々、まあ、引きこもりであとは就労困難にもなってきたりするので、うん、まあ、できるだけ早く親が別れてあげること、
うん、
もしくはその加害者更生プログラムとかもね、
はい、
今はあるので、
うん、
まあ、そういうものも利用しながらしっかり心的回復を被害者も加害者もしながら進めていかないと、うん、ちょっと子どもたちへの被害も大変危惧しています、
うん、
はい、
そうですよね、まあ、そういったところもあって、まあ、傷が深くなるまで早く立ち直れるように、うんうん、できるだけこの多くの方に DV 被害またそれにの対しての支援の環境なんかを考えて、
はい、
まあ、知ってもらって理解してもらうということが大切ということですね、
はい、
で、まあ、一つ目の、ゴールが離婚ということなんですが、
はい、
その後のゴールっていうのも、
ね、まあ、その DV 被害者っていうのは、まあ、孤立無援って言っても誰にも支援してもらえない助けてもらえない中で一人で、まあ、一人親で子育てしている方とかもいたり、はいはい、あとは、まあ、PTSD とかうつ病とか、
うん、
まあ、そういう後遺症を持ちながら就労するのが大変だったり、うんうん、たくさんの問題を抱えて、
はい、
離婚後も生活してます。で離婚後もその DV 被害って続いてしまうものなので、
うん、
それらがまあ、病気が回復したりするのも難しい、
うん、
でもそこに支援が必要だと私は思っています。
うん、今のところはもうその、まあ、まず第一のゴールというところは割と、支援が
固定
な整っているけれども、はい、それから先の、離婚した後、まあ、自分一人もしくは子供と二人とかだけと、
うん、
生活歩んでいくための支援がまだまだ
まだまだ整っていない状況にあります、うん、はい、
そうですよね。 実際にその次のゴールっていうのは、うん、あの人それぞれその置かれた立場によって変わるんだろうと思うんですが、うんはい、DV からあの、まあ、離婚っていうところが一つ区切りにはなっているけれども、うん、その後もその被害者の方に残っているものっていうのはあって、
はい
まあ、それと共にどう歩んでいくか、はい、でそれを、に、支援寄り添っていただけるところをもっと増やして、
うんはい
行きたいよねというところで、はいまあ、今度そのことも お話しいただくような、はい、シンポジウムの開催ということですね、はいまあ今度 そのシンポジウムの、はい内容、まあ、具体的なところについて、はい、ちょっとこの後半の部分で、
はい
まあ、坂本さん以外のご登壇者の方、うんまあ、どういったお話が聞けるのかといったところを、具体的に、お話をお伺いできればと思います、はい、ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。どうぞ。本日のゲストは坂本美希さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
後半は、10月1日に開催するオンラインシンポジウムの、ことを詳しくお伺いしていきたいと思います、
はい
このシンポジウムが14時から、16時45分までとなっておりまして、はい2部構成ですね、第1部が、坂本さんからの基調講演、
はい、
で第2部で、シンポジウムというような内容になっています。まずはその第1部の坂本さんからの基調講演ではどんなことをお聞きできるのでしょうか。
はい、私は元夫からあの DV 被害を受けて、それからの非難とか調停裁判を得て離婚、うん、でその後 DV 被害による PTSD や一人親子育ての中での就労や経済的困窮などさまざまな課題に向き合ってきました。でその中でちょっと学ばないとあの解決できないなと思い、龍谷大学大学院へ進学しました。でその、まあ、研究の中で、まあ、離婚は第一のゴールですが、まあ、その後にもさまざまなあの人によって多様なゴールズがあって、それに向けた支援が必要であるということが分かりまして、はい、そうですね、シンポジウムでは自分自らの DV 被害の経験に基づいて多様な支援の必要性やあり方についてお話してきたらと思っております。
うん、なるほど。ご自身の経験から、まあ、今の、まあ、この日本での、支援の現状、それからあの次のゴールに向けた、まあ、新たな今ない、支援っていうのも必要なんじゃないかということを、はい就論で、書かれたことを、はいお話しいただくと。でまたそうですよね、坂本さんのご経験が、まだ知らないというかあのまだ未解決の、うん方にも、届けられるようにということで、就論書かれたのかなと思うんですが、
はい、
その大学院まで行って学びたい 学ばなきゃっていうところがまたすごいなと思うんですが、うん、
はい、そうですね、あの、まあ、DV 被害って、まあ、離婚では終わらないんですね。離婚後もやっぱり子供がいる場合は子供を通じて間接的な被害とかもまだまだ、はい、あの続きますので、で、まあ、警察とか弁護士に入ってもらっても解決しない問題が多くて、だから、まあ、自分で学んで自分で対処していかないといけないっていう現状がありますね。はい、
ここが坂本さんが強かったからでしただろうなと思ってます。その坂本さんのが学ばれたことを、元に、この、2つ目の、シンポジウムのところではまたあの坂本さん以外の方のいろんなお立場の方がから、この DV 被害者支援について、お話しいただけるようなんですが、坂本さん以外のパネラーの方、登壇者の方はどういった方が、
はいはい児童養護施設で心理療法担当職員として社会的養護児童のケアに従事されている杉山さん、あとは、京都 YWCA でアプト、特にアプト外国人相談とか、うん移住女性 DV 被害者とその子どもたちの相談を行っているチャンさんという方に登壇していただきます、
はい で、ファシリテーターの方が、はい、斉藤勝子さん、
ね、そうですね、元京都 YWCA のスタッフの方に、うん、はい、でこの方は長く女性関係の問題に携わっている方です。はい、うん、
その方にファシリテーターを、
はい、
はい、するということで、本当にさまざまな立場で、まあ、坂本さんみたいな、まあ研究者でありながら当事者でありながらっていう方もいらっしゃれば、特にあの、まあ、子どもの心理ケアを通じた、DV 被害者支援ということで、杉山さん、それから、特に、外国人女性というところで、うんうん、また日本人の女性の方とまた少し違う、課題なんかも、あったりするということで、そういった、外国人相談、移住されてきた、外国人女性の方の DV 被害者の方の支援をされているチャンさんをと4名の方で、
はい、
DV 被害者の安心安全な居場所づくりを目指してということで、シンポジウムをが第2部ということでございます。はい、でこのシンポジウムの、まあ、詳細それからお申し込みはですね、京都 NPO センターのホームページに、この、今回のオンラインシンポジウムの、詳細ございますので、そのページから、参加申し込みのメールフォームが、ございますので、そちらからお申し込みをお願いいたします。10月1日に開催するんですが、この申し込みの締め切りが9月28日水曜日までなっておりますので、ぜひ、皆さんご参加いただきたいんですが、特に どんな方にこのシンポジウム聞いていただきたいですか？
そうですね、まだ、まあ、DV についてあのよく知らない方もたくさんおられると思いますので、あの幅広く皆さんに聞いていただきたいと思っています。
うん、はい、そうですよね、言葉自体はね知ってるという方も、まあ、ほとんどの方がこの DV という言葉は知ってらっしゃると思うんですが、まあ、実際はどういったものがこの DV になるのか、でまた、まあ、ご自身がもそうかもしれないですし、身の回りの、方がそういったことに遭われていて、これはちょっと早く離婚した方がいいんじゃないかとか、うん、今の関係性を続けていくのはしんどいんじゃないかっていうところで、ヘルプを出す、もしくは、助けの手を差し伸べる、そんな方を、まあ、が増えたらいいなというところですよね。はい、うん、ね、先ほど坂本さんからも、DV 被害に遭っている方の、約2割以下の方しか、
うん、はい、
実際にこの行動に移せていないという現状があるというところも、ありますので、まあ、ぜひね、あの多くの方に、本当にもう一般の方に、はい、この、シンポジウム、ぜひあのご参加いただけたらなと思います。こちらのシンポジウム、あの先ほどから申し上げているようにオンライン、完全オンラインの、シンポジウムですので、全国どこからでも、ご参加いただけますので、ぜひぜひご参加お願いいたします。はい、では、このシンポジウムのことを、少しお伺い、あの中身についてね、お伺いしたんですが、今、坂本さんもあの、この、ま、修論書かれた後も、ま、いろいろ相談乗られたりしているというふうなことなんですが、うん、はい、今、ま、どんなご相談だったりとか、そのその対応というか、うん、どんなことをされているんですかね。
まあ、やっぱりもう私が受けてるのは DV 被害なのとか、
はいはい、
でこの先調停とか裁判ってどういう手続きするのとか、うん、別れる前の相談がやっぱり多いですね。みんな別れるところまで行けてないんですよね、あんまり。
確かに、うん、でもそうですよね、いざやっぱり離婚とか、そう、調停、うん、裁判とか、うん、あとなんか養育費の問題とか、
うん、そうですね、
なんとなくね、あのニュースとかドラマとかではあの、うん、聞いたことあるけど、実際自分がと思うと、
そうですね、裁判っていうとなかなかちょっとね、う
ん、身近なものでは
ないですよね。はい、
その後自分の身にこれから何が起こるのとか、うんうん、まあ、その実際に踏み込んでというか行動していくにあたってどんなことを気をつけたらいいのかとか、やっぱ分からないことだらけですよ ね、
生活基盤を失ったりするとね、やっぱり経済的な不安が襲ってくるので、うん、もうね、はいはい、うん、大きな問題ですよね。うん、
でそこに対して公的にはなんか受けられる支援ってあったりした、うん、とかいうのもやっぱり、ね、実際生きていくためには必要な知識、
ね、
知りたいところ、はあ、やっぱそうですよね、そこは相談したいところ、
うん、もう本当に別れるまでの相談がやっぱり今多くて、はい、
なるほど、まあ、そういったご相談は、ま、まあ、坂本さんご自身のご経験であったりとか、で、まあ、ちょっと助言をされたりとか、あとは、公的なところにつないだりとかっていうのもあるんですか？
そうですね、公的な支援はこういうものがあるとか、あと民間団体で、DV の支援をしている、うん、DV 被害者支援をしているところを紹介したりとかして、はい、つないでいくようにしています、うんうん、
この坂本さんとねつながれてない方が、ね、まあ、多いとは思うんですけど、うん、はい、まあ、今ねちょっと困っているという方がどこか、まずちょっと相談したいっていう時にはどういったところが相談窓口になるんでしょうか？
配偶者暴力支援センター、あ、暴力相談支援センターですね、うんうん、はい、そこが、まあ、DV の相談窓口になってますが、まあ、
京都市の施設になるんですかね？
京都府内に ありますので、うん、はい、あとはまあ民間シェルターをされている団体とかも探せばありますので、うん、まあ、私にそうですねメールなりしていただければ、はい、フェイスブックなどもしてますので、
うん、
はい、
まあ、でもそう、まずはそうですよね、先ほど相談の内容でもあるっておっしゃってた、これって DV？ 私がなんか思い込んでるだけ一般的なのっていう風なところからもそういったところをつながれれば、はい、相談を受けていただいて、それは DV だから、うん、まずはシェルターうちに来なっていう風におっしゃっていただけたりとかもあると思うので、うんうん、まあ、まずは、まあ、DV とは何なのかとか、うん、
はい、
まあ、こういったことも DV になるんだよで、まあ、なかなか世間体とかで、離婚っていうのがちょっとハードルに感じられている方についても、いろいろと、まあ、考え直せる、まあ、次の一歩が踏み出せるような、シンポジウムになるかなと思いますので、はい、ぜひ、ご参加いただければと思います、
はい
はい、本日のゲストは坂本美希さんでした。最後にもう一度、オンラインシンポジウムのご案内をさせていただきます、この、オンラインシンポジウム DV 被害者支援の現状と課題、 DV 被害者の安心安全な居場所づくりを目指してはですね、10月1日土曜日の、お昼2時から、4時45分まで、の開催です。でこちら、お申し込みは、メールフォームからお願いいたします。京都 NPO センターのホームページから、このシンポジウムのページがございますので、そちらに、メールフォームのもございますので、そちらからお申し込みをお願いいたします。こちらの参加申し込みの締め切りが9月28日水曜日までとなっております。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、 近畿老金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。